皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年6月4日付のマス .AG カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はヨタム・スボライさんによるバウンズ・オン・ザ・エフピュア・スレッショルド・オブ・イソラティド・ハイパージャーフィス・シンガラリティーズ孤立超局面特異点の F 準域の境界です。この論文は正標数の大数平対における孤立超局面特異点の F 準域についてその境界を明らかにしようとするものです。著者はこの式位置をミルナー数やチュリーナ数といった古典的な特異点の普遍量と結びつけようとしています。特に面白いのが複素数帯上の特異点理論における対数標準域の公式を正標数の世界で再現しようという試みです。具体的には二変数における規約局面特異点の値半群を用いることで式位置を計算する手法を提案しています。さらに接触次数や右決定性をうまく利用して複雑なべき級数を扱いやすい多項式に落とし込むという非常に実践的なアプローチをとっています。結果として特定の条件下で F 準域がチュリーナ数とミルナー数の比で抑えられることなどが示されました。また涅槃群が2つの要素で生成される場合には対角長局面に帰着させて具体的に計算できるという成果を挙げています。小標数の世界で古典的な普遍量を使ってここまで具体的に境界を絞り込めるというのは非常に心強い結果だと思います。2本目はマウリシオ・コレアさんによるトランスバーサル・アンフォールディングス・オブ・デリブド・フォリエーションズ同来要素の横断的展開です。この論文ではパラメータによって葉や結晶が変化する相対的な同来要素においてその横断的な輸送をどう制御するかという問題に取り組んでいます。単なる変形ではなくパラメータ方向を全空間上の可積分な横断対称性として持ち上げる展開という概念を同来圏的な枠組みで構築したのが非常に現代的です。具体的にはシュバレー・アイレンベルグ模型や次数付き混合可感微分次数付き代数を用いて横断コントローラーという道具を導入しています。特に非有効なケースにおいてコントローラーを交差群として表現し中心的な等方性を安定化データとして保持させる手法には精緻な理論構成へのこだわりが感じられます。結果として横断的展開はコントローラーのアンカーの平坦な分解によって分類されることが示されました。さらにこの平坦な分解から要素をドラムコホモロジー上の平坦なガウスマンに接続が誘導されるという成果も得られています。シフトしたポアソン幾何学への応用やアティア・コダイラ・スペンサー類を障害として特定する議論など理論的な幅が非常に広い研究でした。3本目はコンリン・チューさんによるアノート・オン・ジェイコビアンズ・ウィズ・プレスクリビド・ファクターズ指定された因子を持つヤコビアンに関するノートです。この論文では任意のアーベル多様体がある滑らかな射影曲線のヤコビアンの等分因子になるという松坂の定理をさらに洗練させています。単に因子として含まれるだけでなく残りの部分をどうコントロールできるかという点に注目しているのが面白いところです。著者は指定したアーベル多様体を除いた残りの部分が絶対的に単純でありかつ特定の大きな次元を持つようにできるかを追求しました。そのために長平面切断のモノドロミー論という手法を用いています。ドリーニによるレフシェッツ鉛筆のモノドロミーの結果やガバーのねじれなし定理などを駆使して消滅ヤコビアンが絶対的に単純であることを証明しました。最終的に無限帯上の次元 G のアーベル多様体と任意の整数 N が与えられたときその多様体を等分因子に持ちかつ残りの等分因子が次元 N の絶対的に単純な多様体となるような滑らかな射影曲線が存在することを明らかにしました。この結果を用いてフーネンの問いにも答えています。 共通の単純な等分因子を持たない2つのアーベル多様体があるとき、一方を因子に持ちつつ、もう一方とは切り離されたヤコビアンを持つ曲線が存在することを示しました。また、グロタン・ディーク群の文脈で等分ショットキー問題にも触れており、非常に緻密な構成が行われています。4本目は、エノック・ユーさんによるモデリング・ローザンスキー・ウィッテン・セオリー・ウィズ・シーブス・オブ・カテゴリーズ、カテゴリーの層を用いたロザンスキー・ウィッテン理論のモデル化です。この論文では、複素シンプレクティック多様体におけるロザンスキー・ウィッテン理論をカテゴリーの層という枠組みでモデル化しようとしています。もともとこの理論では、境界条件を記述するために非円錐的なラグランジュ部分多様体というものが不可欠なのですが、従来のモジュールの得意サポートを使った手法では、円錐的なものしか扱えないという壁がありました。そこで著者は、タマルキンのトリックという巧妙な手法を導入します。具体的には、空間をアフィン直線分だけ広げて、ハミルトン作用を利用することで、多項式のグラフのような非円錐的なオブジェクトを構築することに成功しました。特に面白いのが、ゼロセクションと交わらないのに、単位元での法図化とは交わるという不思議な性質を持つオブジェクトを作り出した点です。これにより、規定構造は自明なのに群作用だけが非自明という状況を数学的に表現できています。最終的に、これらの間の位が行列分解の増大カテゴリーで与えられることを証明しており、代数的なモジュールの理論と幾何学的な要求が見事に結びついた非常に精緻な構成だと思います。5本目は、ソハム・モンダルさんとパビトラ・バリクさんによるイグジステンス・オブ・ ACM ・バンドルズ・オン・ポラライズド・アベリアン・バラエティ、極化されたアーベル多様体上の ACM 則の存在です。この論文では、代数幾何学において重要な役割を果たす ACM ベクトル則についてアーベル多様体という舞台で詳しく研究しています。実は遮影空間などではよく知られていたこの束ですが、アーベル多様体では構造層自体が ACM にならないため非常に手強い問題でした。そこで著者たちはマンフォードの消滅定理やフーリエム解変換といった強力なツールを駆使してこの難問に挑んでいます。結果としてピカール多様体の連結成分にある自明でない直線則が全て ACM であることを証明し、さらに非分裂拡大を繰り返すことでどんなランクの不可逆な束でも作れることを示しました。特に驚いたのは次元が2以上の時、これらの束の分類がワイルド型になるという点です。これは生息局所間上の有限超過群の分類と同じくらい複雑であることを意味しており、アーベル多様体が持つ表現論的な奥深さがにじみ出ていると感じました。6本目はエンリコ・ファティジェンティさん、フィリッポ・パパッロさん、フェデリコ・トホさんによるウィークブリルネーター・バンドルズ・オンノーダル・エンリケス・サーフィス、接点を持つエンリクス極面紙の弱いブリルノーター則です。この論文では接点を持つエンリクス極面上のベクトル則が弱いブリルノーター性を持つかどうかを詳しく調べています。もともとブリルノーター理論というのは曲線上の線束の切断の数などを調べるものですが、それを曲面に広げるのは至難の業です。なぜならトポロジカルな普遍量だけではコホモロジー群をうまく制御できないからです。そこで著者たちはエンリクス局面をグラスマン多様体の部分多様体として捉えるという非常に巧みなアプローチを取りました。具体的にはグラスマン多様体上の規約同時ベクトル速を局面へ制限し、ボレル・ベーユボットの定理やリトルウッド・リチャードソンの規則を使ってそのコホモロジーを計算しています。結果としてベクトル速のパラメータがどのような数値的条件を満たせばコホモロジーがたった一つの次数に集中するかという分類に成功しました。表現論の道具を駆使してモジュライ空間の一般要素が持つべき性質を具体的に導き出した点に研究者の執念のようなものを感じますね。これにより グラスマン多様体の表現論とエンリクス局面上の層のモジュライ空間との間に明確な結びつきが示されました。7本目はティモシー・デデインさんによるザ・アズミフィカチオン・オブ・オーダーズ、オーダーのアズミフィケーションです。この論文ではスキーム上のオーダーと呼ばれる非可間空間の特異点を解消するための画期的な手法が提案されています。これまで局面上の特定のオーダーについてはドリー・ニューマンフォードスタック上のアズマヤ台数と森田同値であることが分かっていました。でもこの論文ではそれをさらに推し進めて、共数ゼロの間境であれば次元に関わらずどんなオーダーでも扱えるという非常に汎用的な結果を導き出しています。ここで登場するのがアズミフィケーションという手法です。これはスタック的な爆発という操作を繰り返すことでオーダーを滑らかなドリー・ニューマンフォードスタック上のアズマヤ台数へと変換するものです。具体的にはまず特異点がある場所を単純正則交差因子に閉じ込めてからルートスタックを用いて4次元1の分岐を取り除き、さらに普遍平坦化などを駆使して最終的に局所自由層の自己順同型間、つまりアズマヤ台数へと仕立て上げます。単に同値であることを示すだけでなく固有の位を用いて特異点を解消していくプロセスには非常に緻密な戦略が練られていて感心します。最終的にどのようなオーダーであってもスタックの世界に飛び込むことでアズマヤ台数として解消できることを証明しました。8本目はマス .ds からのクロス投稿でアレクサンドラ・ウスコバさんによるオン・ザ・ファースト・カウスティック・オブ・エリプティカル・ビラーズ・ダエンビリヤードの第一化成線についてです。この論文は楕円形のビリヤード台の中に点光源を置いたときに反射してできる第一化成線という曲線にどれだけの線点があるかという問題に取り組んでいます。以前から少なくとも4つの線点があることは知られていましたが、著者はそれがちょうど4つであることを証明しました。アプローチがとても巧妙で問題を実平面から複素斜影平面へと拡張しています。これにより台数幾何学の強力な武器であるプリュッカーの公式が使えるようになります。曲線の次数や属種、そして相対曲線の次数といった普遍量を丁寧に計算していくことで答えを導き出しています。特に相対次数が6であることや無限遠直線を含む6本の二重接線が存在することを特定していく過程には緻密な計算への情熱を感じますね。最終的に円ではない楕円で光源が焦点にない場合、この曲線は属種が0で次数が6、そして線点がちょうど4つであるという結論に達しました。これによりギルボーさんとセルジュ・タバニコフさんによる予想が証明されたことになります。9本目はマス SG からのクロス投稿でジョエル・バイ・ムラーさん、ミン・ユアン・フーさん、ウィリアム・オルセンさん、ビベク・シェンデさんによるミラーシンメトリー・フォー・ザ・パインデベ・キャラクター・バラエティーズ・パインデベ文字多様性の共造対称性です。この論文では斜影直線上のランク2の局所系のモジュライ空間として現れる4次元多様体についてホモロジー的な共造定理を確立しています。具体的にはパンクチャーにおけるマイクロローカル単回性が一般的である場合の局所系のモジュライ空間の深谷圏がマイクロローカル単回性が自明である場合の対応するモジュライ空間の最小分解上の連接層の圏と等価であることを証明しました。パインデベ方程式という非常に深い歴史を持つ対象を現代的な共造対称性の枠組みで捉え直している点が本当に刺激的です。単なる形式的な証明にとどまらず、特異点付近の振る舞いという繊細な情報を圏の等価性という大胆な形で結びつけた構成には圧倒されるような快感がありますね。複雑な幾何学的構造を同来圏という共通の言語で鮮やかに整理した素晴らしい成果だと言えます。10本目はマス NT からのクロス投稿でダニエル・ロフランさんとティム・サンテンスさんによるザレリング・コンスタント・イン・マルズ・コンジェクチャー、 マネの予想における主係数です。この論文では特定のガロア群を持ち判別式が誘拐であるような体拡大の数を予測するマネの予想について、その主係数を決定するための枠組みを提案しています。面白いのは数論の問題をあえて大数幾何学的な視点から捉え直している点です。著者たちは群の分類スタックという概念を導入し、判別式をこのスタック上の高さ関数としてみなしました。特に判別式がバランスを欠いていることが原因で起こる不自然な挙動を解消するために、バランス高さ関数という考え方を導入しています。さらにスタック上の玉川速度を用いることで主係数を局所因子の積として表現することに成功しました。ここで注目したいのがブラー群を使って局所から帯域への障害を説明している点です。これによりある種の体拡大が存在し得ない理由を相互法則に基づくブラーマニンの集合として鮮やかに描き出しています。数論的な現象をスタックの幾何学的な性質に結びつけるアプローチには非常に強い一貫性を感じますね。最終的にこの手法を多重高さ関数へと拡張し、既存のヒューリスティクスに精密な予測を与えています。最後はmas.at からのクロス投稿で、アヒナナンディさん、オリバー・レンディグスさん、エゴール・ゾロタレフさんによるスライス・オブ・ザ・スペシャル・リネア・アルゲブレイック・コボーリズム・スペクトラム、特殊線形大数的コボルリズム・スペクトルのスライスです。この論文ではある対上の特殊線形大数的コボルリズム・スペクトルのスライスを計算しています。モチビックホモとピーロンにおける計算ツールとしてスライスろ過を利用し、このスペクトルのホモトピー群や他のスペクトルとの関係を明らかにすることが目的です。具体的には大数的コボルリズムや一級面大数的コボルリズムスペクトルのスライスと結びつけることで計算を進めています。結果としてスライスが分割関数や床関数に関連する特定の群で与えられることを証明しました。トポロジカルな特殊ユニタリコボルリズムスペクトルのアダムス・ノビコフスペクトル系列の2ページ目に対応しているという点は非常に緻密な構成で驚かされます。さらに有理的な分解を行い、有理モチビックコホモロジーや有理ウィットモチビックコホモロジー上の多項式間スペクトルの積に分解できることを示しました。非常に高度な計算を積み重ねて複雑な構造をシンプルに解き明かしていく流れに圧倒されます。さてさて、今日は大数幾何学から道来圏、アーベル多様体、共造対称性、そしてスタックやモチビックホモとピーロンまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。現代数学のダイナミズムを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。